今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も京都市右京区の水尾よりゲストの二方をお招きしています。前回に引き続き松尾さん、鳥居隊員、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて早速ですね、はい、前回の放送では京都市右京区の水尾という地域についてですね、たくさんの魅力、特にですね柚子については詳しく教えていただきまして、私も理解が深まったように感じております。熱く語っていただきまして、すごく私も楽しかったなという感じなんですが、はい、最後の方にですね、水尾では注目すべきイベントの中でもう一つ、柚子だけじゃなくて藤バカマン、これの鑑賞会というものがあるっていうこと、それもちょっと私の中で伺っておりましたので、早速なんですけれども松尾さん、藤バカマ鑑賞会、はい、これについてちょっと詳しく教えていただきたいなと思います、
は
い、
そしたら藤バカマ鑑賞会は、はい、毎年9月の末ぐらいから、ありまして、まあ、1週間弱ぐらいあるんですけど、
はいはいはい、
きっかけとしては水尾の活性化を、活性化の一環として始めたんですけれども、
はい、
今はそれがだんだん広がってきて、皆さん見に来てくださるようになりまして、すごく賑わいます。
あ、なるほどです、はい、ありがとうございます。藤バカマっていうのはもちろんその植物ですよね。
そうですね、花なんですけども、すごく花の香りはあまりないんですけど、
はいはい、
茎とか葉っぱからすごくこう、なんていうんですかね、乾燥させた時に、
はいはい、
桜の葉の匂いっていうか、すごくいい匂いがして、はい、すごく匂い袋にもされたりとか、はい、しますし、
はいはいはい、
その藤バカマに釣られて、アサギマダラという、
アサギマダラ、
渡り鳥が飛来してくるんです。
へー、はい、なるほど、
はい、
ほなこう藤バカマ鑑賞会、なんかこうまさに今ぐらいというかね、これが鑑賞可能な花ということですし、
はい、
でまた花の鑑賞だけじゃなくてね、アサギマダラっていう蝶が飛ぶ姿も楽しめるっていうのは、
そうですね、
なんかすごくお得な感じが
すごく2倍
しますね、はい、あ、なるほどです、はい、どうですかね、鳥谷、昨年よりね水尾に移住されて活動されてる、はい、始めてる派閥ですけど、その鑑賞会って参加されたりしたんですか？
はい、藤バカマ鑑賞会参加させてもらったし、
はい、
ちょうど1年前、7月ぐらいに来て、当初に皆さんが藤バカマ植え替えの作業をされてたんですよ。で、何かっていうと、広大な畑に植わってるんですけど、そのまま置いといて何もしひんかったら、ちょっと生育悪かったり、ちょっと失敗したりがあるみたいですね。で、去年はちょうどそれやったら鉢植えに植えて、みんなのお家でじゃあ3鉢4鉢ぐらいずつ育てようみたいなことをやってはったんですよ。ちょうどその作業の時に行って、でそれからもう町の人総出でも草刈りからね、ちょっと肥料やったり消毒したりしてお手伝ってでしたね。
あ、なるほどです。ね、多分昨年は特にコロナ禍だったなと思うんですけど、うん、どうでしたか、鑑賞会のその、ね、様子という
か。はい、普段ならおでんとかそういう飲食が出てたそうなんですけど、コロナでそれがない、
やっぱそうですよね、
はい、で、自分はちょっとお茶を趣味でやっておりまして、
はいはいはいはい、
はい、で、その、茶道を生かして、お茶席やるのどうですかって提案したんですよ。そうしたらそれをもう町の人、私来たばっかりなのに、受け入れてくれはって、ちょっと藤若間の畑を眺めながら、
はいはいはい、
お茶の一服と、みぞの柚子のお菓子
素敵ですね、
優香っていう加工場が作ってるお菓子を出すっていうのをやりました、
はいはいはいはい、なるほどです。いや、すごいですね、鑑賞会に向けての準備だけじゃなくてね、新たな試みもこう挑戦されたということで、コロナ禍といえどもね、来場者の方すごく鑑賞会楽しまれたんじゃないかなって強く感じますね。なるほどです。ところで、その藤バカマに飛来してくるそのアサギマダラっていう蝶々、これについてもう少し教えていただきたいなと思うんですけど、松尾さん、
はい、
アサギマダラってどんな蝶々なんですか？
アサギマダラは日本全土からと、それから朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ山脈、
はい、
そこら辺にいますけれども
すごい、
はい、で そんなして藤若間が咲いた頃に、
はい、
どこからともなく朝日まだらがやってきて、
すごいですね、はい、です
ごい羽を広げると10センチ以上ぐらいになって、
うん
うん、ちょうどアゲハチョウぐらいの大きさになるんですけども、すごくね、まあさぎ色っていうか、緑と青の間ぐらいの薄い水色みたいな、すごく綺麗な色で、本当にどういうんですかね、ひらひらっと優雅に、
はいはいはい
はい、海を越えてくるだけあってすごく優雅にね来て、で移動性が強くて、こうマーキングをされるんですけども、
うんうんうん、
それが一匹は昔台湾の方の、
はいはい、
でマーキングされたのが日本に来たっていうのもありまして、
なんと
すごくね、遠いところから来てくれるんです、
う
ん
う
ん、
すごいですね、はい、長距離の渡り鳥ということ で、
は
い、
で
また優雅な、ね、飛び方が、はい、なんかあれかもしれないですね、
はい、
そういうね、できる方法なんかもしれないです ね、
ですね、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、美しい色合いしてるんやなという感じで、ぜひとも見てみたいです。鳥隊員は遊びまだら見られたんですか？
見ました。
あ、どうでしたかね
いや綺麗でしたよ、
やっぱりね、
なんか滑るように飛ぶんですよね、サウって、ちょっと普通の蝶と違う感じで、
うんうんうんうん、
で色もね、なんとも綺麗で、
なるほどです、はい、いやぜひね、鑑賞会ね、行ったらそう見れるということですから、
はい、
どうですか鑑賞会って、いつ頃からとか、
は
い、
今年は9月の30日土曜日から10月の5日の木曜日、
うんうんうん、
で時間は朝8時から2時までです。
うんうんうんうん、
でその間臨時バスがピスト運行してまして、小津京駅から水尾の町まで移動、
うんうん
うん、楽になってますので、
本当ですね、
はい、
うんうん、分かりました、ありがとうございます。まさに今週末ですね、関西ということですから、まあ、秋の紅葉が始まる前に、
はい、
ね、牛若間と浅木間の鑑賞、これ楽しんでみるのもなんか良さそうですね、うん、ありがとうございます。あ、ですよね、じゃあ、まあ最後にですね、鳥居隊員これは熱く語っていただきたいですね、輝き隊としてですね、やっぱりね、もう水尾にね、馴染まれてきてると思うんです。地域の一住民としても水尾と、まあ、これからどのように関わっていきたいか、まあ、今後の展望みたいなのを教えていただけたら。
そうですね、水尾ってすごい素敵な町でなんですよ、うんうん、でも住み続けられたらなと本気で思ってます。
はいはい、
でやっぱり住み続けるためにはね、お仕事も必要ですし、で お家をね、どうやって確保するかとか、
うんうんうん、
いろいろ問題たくさんあるんですけど、まあ、住み続けられたらな、
はいはいはい、
でそのために何ができるのかっていうのを今この隊員の活動の中で見つけていけたらなと思ってますね。
あ、なるほどですね、うん、ね、前回の放送でね、ゆずの結構 PR とか、うん、まあ、反則活動みたいなのもね、取り組まれているということでしたし、
はい、
ね、今後も、まあ、もっとね、いろいろ幅広く活動されていくんじゃないかなと思います。はい、はい、
ありがとうございます。
マスオさん、どうですか、鳥居団員のここの心強い展望を聞きになって。
そうですね、すごくもう心強いですね、はい、地域は高齢化が進んでますのでね、
うんうんうん、
もう本当に期待の星です、本当に
そうですよ ね、はい、ね、まあ、やっぱり本当にね、鳥隊員がこう移住されてきてすぐにいろいろ茶席を、ね、
はい、
藤若間鑑賞会でやってみてどうだろうというふうにね、いろいろ温かく迎えてくださるというか、すごく水尾という地域について、まあ、そしてこれからについてもね、いろいろと教えていただきまして、私自身もとても励みになりましたね。鳥隊員、同じ輝きたいとしてですね、これからも一緒に頑張っていきたいですね、
は
い、
頑張りましょう。
はい、ありがとうございますはい、さてお時間が近づいてまいりました。本日も京都市右京区の水尾よりゲストのお二人に出演いただきました。本日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、京都市右京区の水尾での藤若間鑑賞会、9月30日土曜日から10月5日木曜日まで、8時から14時までの開催予定です。詳しくは輝きたいインスタグラムをご確認ください。ではお時間となってきました。さようなら。